The Ambition シーズン2くどきのロジック。配られたカード、男女が出会った瞬間お互いにカードが配られます。どのカードをいつ切るかはプレイヤーの自由です。あるタイミングでカードを切れば相手に大ダメージを与えてメロメロにさせることができます。女の子は完膚なきまでにあなたに惚れ込み、その後の関係性は全てあなたの思い通り。しかし誤ったタイミングでカードを切ってしまえば、逆に自分が大ダメージを受けてしまいます。女の子の気持ちはどんどん離れていき、ついには二度と連絡を取れない関係になるのです。いつカードを切るのか、今このカードを切っていけるのかいけないのか、相手はどれぐらい惚れているのか、このスキルとドキドキ感を楽しむのが恋愛の醍醐味だとすら思ってます。恋愛はこう考えると、実はとても分かりやすいゲームになるんです。各カードには特性があって、それに沿って戦略を組み立てることになります。今日のレポートではこの各カードの特性とそれに沿った戦略をバッチリお伝えをしていきます。で、ここでは大きくデートカード、そしてキスカード、セックスカード、付き合うカード、この4つを解説します。まあ本当はね、いくらでも細かくできるんですけど、このくらいの分類が一番覚えやすくて理解しやすく使いやすいです。では恋愛という史上最高の暇つぶしゲームへようこそ。面白い世界が広がっています。連戦連勝のプレイヤーに向けて共にレベルを上げていきましょう。では1つ目、デートカードです。デートカードの特性は、このカードが自分の手元にあり続けると自分の HP、ライフポイントがどんどんどんどん削られていくということです。これがデートカードです。で、要するにどういうことかというと、誘わないままでいるとどんどん相手の気持ちは冷めていってしまうんですね。だからデートに誘うのは ASAP、 As soon as possible であるべきなんです。なるべく早く誘いましょうということですね。そしてずっと女性をデートに誘わずにダラダラと LINE を続けたり、なんとなく友達関係を続けていると手元で大爆発を起こして二度と使えなくなってしまいます。そう、その子とデートに行ける可能性が消えるんです。なのでデートカードの基本戦略はさっさと切るに限るです。 LINE や電話は必要最低限にして早く会いましょう。もうそれが身のためなんですよ。自分にダメージが積み重なっていってしまいますからね。ではなぜ早く誘うべきなのか。で、まあ、このね、カードゲーム風の解説は、まあ、説明を分かりやすくするための工夫なので、一応恋愛や順っぽくしっかりと生物学的解説もしておきます。まあ、というかむしろこの生物学的解説の方がこの講座のメインですからね。人間の最も奥深くにある深層心理をお伝えするので、あらゆるところへの応用が可能です。商売やビジネスもうまくなるし、人間関係もうまくなるし、あとは趣味の上達まで早くなったり、あとは簡単に出世できるようになったりと、いいことづくめなんですね。なのでぜひこの生物学的な深層心理を使いこなせるようになってください。で、話を戻すと、早く誘う男の方がよりモテるということだったんですね。で、まあ、これは僕の無料の LINE の方で解説はしていますが、優秀な遺伝子の特徴の一つに多産性というものがあります。で、多産性って何かというと、子孫を多く作れる特徴を持っている遺伝子のことです。で、もうちょっと詳しく解説すると、僕たちの本能というのは子孫繁栄のことを常に考えています。じゃあどういう子供が生まれればより子孫繁栄につながるかというと、まあ、モテる子供が生まれればそれは子孫繁栄につながりますよね。だから相手の男性に女性が求めているのはモテる性質なんですよ。モテる男と交尾をして生まれた子供はモテる子供になる可能性が高いじゃないですか。 だそういうモテるという性質が多産性なんですね。だからこの多産性をアピールするために、多産性を常に醸し出すためにどうすればいいかというと、常に自分のもとにたくさんの女性から山のようにアプローチが来てるとしたらどうするのかと考えて行動しましょう。まあ、要するにモテる男、やりちんが多産性だということです。で、モテる男の周りには勝手に女性が集まってきます。なので、どういう行動をとるかというと、一人一人にかけてる時間も労力もエネルギーもそんなにないんですよ。だらだらと LINE を引きずる。LINE をやめないようにやめないようになんとなく続けていくなんてことは絶対にしないわけですね。もうサクッとご飯行って、そしてセックスするのがモテる男です。だから、デートに早く誘ってくるというだけで、実はこれ多産性アピールになるんですよ。で、むしろ、なかなか誘ってこないような男を見て、いや、なんだよ、この育児なし。別の男にしとこう。と、気持ちがガン冷えしている女性も少なくありません。だから、デートカードを早めに切るだけで、多産性認定されて、魅力貯金が増えていくわけです。まあ結構ね、みんなからの相談を見ていても、デートカードを切るのが遅すぎて失敗している人をよく見かけるので、これはぜひ注意してください。では、二つ目ですね。キスカードです。これは正直 YouTube ではあまり言ってこなかった話なんですが、キスを攻略するものは恋愛を制すと言われるぐらい、実はものすごく大事なのがキスです。これほど女性を喜ばせて好意を爆発させるような武器を僕は他に知りません。強力すぎるがゆえにこれまでお伝えしてこなかったんですが、まあ、そろそろ解禁します。女子にとっての最高のご褒美、キスの使い方です。で、この性質を解説しますね。で、キスというのは一撃で相手に絶大なダメージを与えられる強烈な武器です。で、実際ね、風俗で働いてる子でも、まあ、セックスはいいけど、キスは絶対に嫌という子がいるぐらい、女の子にとっては大切なものなんですよ。まあ、それぐらい、キスはセックスよりも大事なことです。ね、まあ、よく恋愛ドラマとか、少女漫画のフィナーレっていうのも、なんかいろんな困難を乗り越えた先に、二人がキスしてハッピーエンドみたいなね。そういうシーンがよく描かれてるわけじゃないですか。ね、間違っても恋愛ドラマでヒーローとヒロインがホテルに入ってエンディングみたいなもんってないですよね。そうなんですよ。女の子ってそのキスシーンによって己の恋愛幻想欲求を満たしてドキドキしてキュンキュンして、そしてちょっと濡れるというわけです。まあ、正直ね、男からすれば、いやいや、キスごときで何を言うてんねんと思うかもしれないんですけども、これもね、実は生物学的理由がしっかりあるんですよ。で、キスとセックスの違いをここで解説しておきます。で、男にとってのキスは、性行為の始まりを意味します。まあ、大体のアダルトビデオはキスシーンから始まりますよね。まあ、それは僕らの脳の切り替わりがキスによって行われるからです。オスはキスを始めると交尾モードに入るんですよ。そしてそのまま服を脱がせて、で、愛撫して女性器を濡らして挿入して仲出しして子供を作るというのが、これがオスの仕事です。なので男にとってのキスは生殖行為の一環なんですよね。で、とにかく多くの子孫を残せと DNA に書かれている僕たちオスっていうのは、キスを含めたセックスそのものに快楽を感じるように進化しました。だからオスっていうのはぶっちゃけ相手が誰だろうが気持ちよく感じるんですよ。しかし女性は違うんですね。恋愛ドラマのフィナーレに描かれるように、メスにとってのキスは最大級の愛情表現なんですよ。だからメスは、まあね、その性質上気軽に パコパコするわけにはいきません。だって子供できちゃいますからね。だからメスが生殖行為を通じて感じる快楽というのは相手によって変わります。優秀なオス、もしくは自分が惚れているオスと交尾をするのは抜群に気持ちいいんですね。けど生殖対象として不適合、こいつの子供は産まない方がいいなと判断したオスともし仮に交尾したとしても、あんまり気持ちよくないんですよ。で、メスの体っていうのはちゃんとそういう風にできていて、そして優秀な遺伝子を取り込んで子孫を残せるようにプログラミングされてるということですね。で、まあ、ちょっとこれ余談なんですけど、なんか締まりが悪いとかね、ガバガバだとか言うじゃないですか。あれはちゃんと惚れてない証拠です。生殖対象として優秀だと認識されていればちゃんと締まるし、まあ、こいつぶっちゃけ微妙だなと思ってたら緩まります。まあこれは余談ですけどね。で、まあその優秀なオスからの最大級の愛情表現としてキスを受け取るんです。だからメスにとってのキスっていうのは生殖行為とは別なんですよ。愛情表現です。いや、だから女性って女性同士でも割とキスするじゃないですか。だし、例えば生まれた赤ちゃんにも愛情表現としてキスしたりしますよね。けど男同士でキスすることってまあないじゃないですか。ね、だから女性にとってキスっていうのは愛情表現であり、その愛情が欲しくて欲しくてたまらない女性にとってキスは最大のご褒美だということなんですね。で、まあ、この原理が分かったところでキスの使い方なんですけども、これは限界効用低減の法則というのがあります。で、まあ、なんだその難しい法則はと思うかもしれないんですけども、まあ、例えばね、一杯目のビールって超うまいじゃないですか。一口目の仕事終わりの一口目のビールむちゃくちゃ美味しいじゃないですか。あー今日も頑張ったってなるじゃないですか。けど二杯目になると一杯目ほどの感動はないですよね。で、五杯とか飲んだらもうそろそろええかなって思い始めます。これが限界効用低減の法則ですね。要は一回目は強烈な快感を得られるんだけど、回数を重ねるごとに威力が減ってくるという法則です。まあこれね、セックスで当てはめて考えてみてほしいんですけど、1回目のセックスはむっちゃ興奮したのに、まあ、2回目、3回目とか、まあ、10回、20回と重ねるにつれて、だんだん興奮しなくなってこないですか？まあ、これもね、限界効用が働いていて、1回目のセックスほどの快楽を10回目のセックスでは感じられなくなるんです。まあそれは女性にとってのキスも一緒です。1回目のキスは体中を快楽物質が駆け回って、そして全身を優しさに包まれたような安心感と快楽で満たされます。まあ、けど何回もブチブチしてるとだんだん快楽って減ってくるんですよ。なのでキスのポイント、強烈なやつを一回だけです。そしてその強烈な快感をまた欲しいなと思わせたら勝ちですね。それが次のデートやホテルに誘う口実につながります。で、キスしたそうな素振りを見せた瞬間に、まあ、ちょっと人がいるところってすんの恥ずかしいから二人きりになれるとこ行こうよって言ったらね、もうチェックメイトじゃないですか。で、まあ具体的な流れを伝えると、1回目のデートで2軒目にカラオケとかに行けた場合はそこで1回だけするとか、まあ、もしくは帰り道に人気のいない路地で1回だけするとかで、もうあとは普通に何事もなかったかのように会話を続けましょう。で、これで1回目のデートは終わりです。するとその1回の強烈な記憶が焼き付くわけですよ。で、帰ってる電車の中でも寝る前でも翌日のつまんない仕事中にも何度も思い出してしまいます。そしてまた欲しくなるんです。だからキスは強烈なものを1回だけ、 そして次にキスをしてあげるのはセックスをする直前です。では続いてセックスカードですね。でこれはタイミングさえ間違えなかったら相手を完膚なきまでに惚れさせて、そして女性を幸福と快楽で満たすことのできる最強のカードです。ただし多くの男性はこのセックスの使い方を間違ってます。世の中の 99% の男はセックスがゴールなんですよ。でやるためにアプローチをして、やるためにデートに行って、やるために告白するんですね。それではダメなんですよ。これを僕は強く伝えたいわけですね。ね、セックスはあくまでカードであり道具なんですよ。でやりすぎると結局ね、限界効用によってだんだん飽きてきます。だから最初はね、爆発的に興奮して気持ちいいかもしれないんですけども、何回も何回もやっていくとちょっとね、だんだんめんどくさくなってきます。だから皆さんにね、持っておいてほしいのは、セックスを目的にするのではなくて、より女の子が自分に惚れて、そして幸せになって、快楽を感じられて、そしてお互いに成長できるようないい関係を作ることを目的にすべきだと僕は考えてます。するとセックスはただの目的達成のための道具になるんですね。ツールなんですよ。じゃあこの道具の使い方に関してもいくつか注意点があるので、しっかりと押さえておいてください。で、即っていう言葉があるんですよね。これナンパ業界の用語なんですけども、これは即日セックスの略です。だから出会ったその日にね、ナンパしてこうホテルに行ってやったことを即ったとかね、いうわけですよ。でなんかナンパ業界では即れるやつがすごいとか、あとは即った数が多いやつが偉いみたいな風潮もあったりします。まあ普通にね、出会って即日なんて一般人からしたら夢のまた夢のような現実じゃないですか。まあぶっちゃけこれはね、やり方を知ってれば誰でもできるんですけど、けどそれは一夜だけの関係で終わるわけです。で僕の意見ですけども、即った相手といい関係を長く続けることは不可能ではないけど、かなり難しいと思ってます。で即るってね、ぶっちゃけ本能をハッキングする技術を身につけたら、まあ、打率5割ぐらいで即れるようにはなります。ただそうやって要はハッキングして無理やり股を開かせた結果、後から理性で不安になってくるんですよね。結局あの人って体目的なんじゃないかなみたいな、そんなことを勝手に思い始めるんですよ。だからいくらその場で本能をハックしても、日常に戻れば必ず理性が襲ってきます。だからそこで体目的疑惑を持ちかけられてしまったら、その後がかなり不利になるんですね。なので体目的の疑いを晴らすためにも、相手から求めてきた、もしくは求めてる風な雰囲気だった場合とか、よっぽどこっちが忙しくて時間が取れないとかじゃない限りは、基本は2回目のデートでやるのをお勧めします。ただセックスをだらだら先延ばしにするのも、これも良くないんですね。だからなるべく早く、けど早すぎず、その絶妙なラインが2回目です。まあ3回目でも、まあもちろん大丈夫なんですけども、まあ4回目5回目のデートとかなるとちょっと厳しいかもっていうラインですね。じゃあなぜ早めにセックスをした方がいいのか、これも解説をしておきます。で、僕たち人間の中に眠る本能っていうのは子孫繁栄です。そのために日夜ね、男女は恋愛活動に励んでいるわけですよ。で子孫繁栄への最適戦略を考えた時、女性は男性に求める2つの要素の間で揺れ動いてます。で1つ目が優秀でモテる遺伝子を持ったオスで、2つ目は優秀ではないんだけど真面目に誠実に子育てをしてくれるオスですね。でこの両者っていうのは原理的には 共存しないんですよ。なぜかというと、モテるオスっていうのは手当たり次第にやりまくって子供をたくさん残したら、どうせ誰か生き残るんですよ、子供は。だから優秀な遺伝子を持ってるオスというのは、子育てにエネルギーをかけるよりも生殖、交尾にエネルギーをかけた方が効率がいいんですね。けど、ヒモテのオスはなかなかセックスにたどり着くことはできません。だから、偶然のセックスで生まれた子供を大切に大切に育てます。まあ、この2パターンの男がいるわけなんですけども、女性は、正確に言うと、メスの本能は、いい遺伝子をもらって子供を作って、そして大切に育てたい。なんだから、これ、矛盾をなんとか解消しなくちゃいけないんですよ。いい遺伝子のオスと結婚したら、育てが甘くなる。そして、もし大切に育ててくれるオスと結婚したら、子供の遺伝子が弱くなる。これ困りましたね。で、そこでメスは、やばい方法を思いついたんです。その1、まず、いい遺伝子を持つオスと交尾をして、受精します。子供を作ります。そして、ステップ2、ヒモテと結婚して育てさせる。この、托卵戦略というのを思いつきました。托卵というのは、託す卵と書いて托卵戦略ですね。これは人間のメスだけではなくて、動物界にもよく見られる現象です。要は、ヒモテの男には、別の男の子供を育てるわけですよ。育てさせるわけですね。で、もちろんヒモテ本人は自分の子だと思い込ませるんですよ。だからわざわざフェイクでセックスして、あなたの子だよみたいな感じを出すわけですね。で、こういう戦略を取るために、女性というのは交尾対象と搾取対象に男を分類するわけです。ほんで、交尾対象の男とは恋愛関係になってセックスをして種をもらう。そして、搾取対象の男と結婚して子供を育てさせる。これがメスの取る作戦です。以前、出会いのロジックの方で、出会って数秒で交尾対象と搾取対象が分類されているということをお伝えしましたが、もう一つ気をつけなければいけないことがあるんですね。で、実は出会った瞬間は交尾対象に入ることができても、そのままずるずると何回デートしてもセックスに誘ってこなかったら、これ搾取対象側に移されちゃうんですよ。だから、せっかくいいところまで行って2、3回目のデートでは誘えば OK をもらえたのにもかかわらず、何も誘ったりせずに、そしてその後何度もデートをした結果、見捨てられてしまう。こんなことも実はよく起こってるんですね。で、やっぱり女性の気持ちってすぐに冷めるんですよ。で、これね、5回目のレポートで魅力貯金という話をしましたが、この魅力貯金も時間経過とともに減っていきます。そして一度冷めた気持ちは元には戻らないんですね。やっぱりこれは生物の構造上、一度なしと判断したオスにもう一度構う必要ってないじゃないですか。他のオスを探せばいいだけの話ですからね。だから、早すぎず遅すぎずのこのベストタイミングでセックスのカードを使うべきなのです。そしてよく巷で言われているのが、セックスをすると女性は男のことを好きになるということが言われています。で、これはやっぱりある程度の好意があって、そしてタイミングが合っていれば、セックスカードを切った時に打診は通ります。そしてそこで交尾をすることで、女性はさらに相手の男のことを好きになるんですね。で、これなんでかというと、セックスっていうのはイコール妊娠の可能性です。で、まあぶっちゃけね、ちゃんとした避妊器具ができてきたのもここ数十年じゃないですか。だから本能の中では、セックスをした瞬間にこの人と子供ができるかもしれないというプログラムが起動します。で、その時に要は子孫繁栄の観点からすると好きになっといた方が得なんですよ。 もしね、じゃあ仮に交尾相手の男を好きにならない本能が入っていたメスがいたとします。そしたらどうなるかっていうと、シングルマザーになるんですね。で、そうすると、まあね、現代社会だったらね、福祉とか医療とか整ってますけども、原始時代にシングルマザーになってしまうと、これは親子ともども死んでしまうわけですね。十分な食料も得られずに、そして天敵からの攻撃を守り抜く力もありません。まあ、これはオスの元々の役割が食料調達と天敵駆除だからですね。なので、シングルマザーになるのを防ぐために、人間の我々のメスの祖先はセックスした男を好きになるという本のプログラムを獲得したわけです。だから早いうちにセックスしておくことで、その後の展開も有利に進めることができます。では次は、このその後の展開のカードの解説をしていきましょう。最後は付き合うカードですね。で、付き合うって何なのかってことなんですよ。冷静に考えたら疑問なんですよね。だって法的な書類があるわけでもない。ね、結婚だったら法的書類があって、そして様々な法律によって制約があったりとか、逆に保障があったりとかするわけですよね。付き合うって何やねんということなんですが、これはただの口約束です。そして、なぜ口約束をするのかということなんですが、要は彼氏彼女という立場をゲットして、僕たちカップルですよとか、あなたが異性の中で一番ですよという形式的な安心感を得られます。まだこれだけなんですよ。だから付き合えたからといって長期的なセックスが保証されるわけでもないし、そして幸せで有意義な関係が保証されるわけでもありません。だって口約束じゃないですか。だからね、気持ちがないのに付き合っちゃう女子もいるわけですね。推しに負けてとりあえず付き合っちゃうみたいな女子もいるんすよ。まあ、だから付き合ってるという事実を当てにした瞬間に終わりです。もう付き合ってるっていうのは事実何もしてないのと一緒なんですよ。効力はないです。だから常に男側は惚れさせ続ける必要があるんですね。まあ、なんだけど、何より大事なのは、付き合うというのは実は女子にとっての最高のご褒美なんですよ。だって女性は恋愛を通して己の自己重要感を満たしたいという欲求があります。これは私は大切な存在なんだとか、私には価値があるんだという実感が欲しいという人間の根源的な欲求です。で、それを得るのに付き合うっていうカードを切るのはもう格好の餌なんですよ。要は彼女っていうのはその男の中でナンバーワンであるっていう証明じゃないですか。まあ事実かどうか置いといて、相手はそう感じるわけですね。だから彼女になれるっていうのは女性にとってこの上ない報酬なんですね。だから、まあ、たまに言いますけども、いや、セックスは別にしなくていいから彼氏が欲しいっていう女子もいるんですよ。だからこそ簡単に与えてはいけないんですよ。人間は簡単に手に入るものには価値を感じません。例えば空気ってありますよね。そこら中にありますよね。今皆さん空気手に入れてますよね。だから無料なんですよ。けど海の中に潜ったら空気はありません。大変です。だから水中ボンベって高く売れるんですよ。中に入ってるのはただの空気です。だけど高く売れるわけです。だから簡単に付き合ってしまうと、そこに女の子は価値を感じなくなります。だからこれね、付き合うっていうカードはなるべく引き伸ばした方がいいんですよ。で、何よりも付き合った後の力関係が大事なんです。で、これはね、今後関係構築ロジックのパートで詳しくお伝えしますが、 お互いの関係を長続きさせるためには、男女の力関係が重要です。で、必ず男が上である必要があります。で、それは、ね、女性を支配しろとか、亭主関白が正義だとかいうわけではなくて、女性本能は強い男に従いたいと思ってるからなんですよ。お互いの本能がちゃんと正常に機能している関係性を作ることができれば、カップルライフは非常にうまくいきます。これは夫婦関係も一緒です。そのためには女性にこの人と付き合いたいと思わせるべきなんですね。で、やっぱりね、これ多いんですけど、男側が頼み込んで、で、女性側がしょうがなしに付き合っちゃうと、どうしても女性の方が立場が上になるんですね。けど、どの世界でもやっぱり頼む側の立場が弱くて、そして頼まれる側の立場が強いんですよ。だからこそデートでは最高に楽しませて、セックスも楽しんで、それでも付き合わないという状況を作って、女性にこの人の彼氏になりたいという欲を生み出したらいいんですね。いや、付き合うってそういうもんなんですよ。いや、というかもう正直ね、言っちゃいますけど、付き合うとか、もしくはね、結婚も一緒なんですけど、男側に得ってないんですよ。我々が得することってないんですね。だからこの付き合うっていうシステム価値観は、いい男を逃したくない女性が考え出した悪魔の仕組みです。だから、これはね、まあ、せっかくそういうシステムがあるんだったら、女性に対する最大級のご褒美として、手元に隠しておきましょう。というわけで今回はね、恋愛にまつわる4つのカードの特徴と使い方を解説しました。まあ、だいぶ考え方が変わったんじゃないかなと思います。まあ、なんならね、常識とは真逆のこと結構言うてますから。まあ、けど現実世界というのはそういうものです。大衆の逆を行く者が勝つ。これがこの世界のルールです。今回は上位 1% のモテる男の思考を伝授しました。ぜひ何度も読み返して自分の中にインストールしていってください。では今回は以上になります。ありがとうございました。